目に映るは抜けるような空の青と汗った砂の白と、その狭間でカゲロウとラクダの足並みに懐かしの海のごとく揺れる地平線は遥か、あれから遠くに来たものです。錬金術師の心は晴れませんでした。漁師だった頃、貧しさを嘆くことはあっても、そこにはささやかながら幸せがありました。穏やかさがありました。海中の色鮮やかな世界に心ときめかせ、網を打って成果に一喜一憂する。日々の糧に喜び、まれに取れる真珠の一粒にアンラーへの感謝を唱えたものです。一月も経っていないのですが、そんな生活がずいぶん前のことのように思われます。あの頃はよかった。どこで歯車が狂ってしまったのか、横に目をやるとにまにまと笑う魔人の姿が。そうです、海でこの魔人の入った壺を引き上げた時からです。お前は俺を幸せにするのではなかったか。錬金術師は魔人に問いかけました。
ええ、誓いましたとも。ワンラ、アンラーにかけて誓いましたとも。ですから、今旦那は、こうして財宝に囲まれているじゃありませんか。
魔人の言う通り、金があります。ラクダがあります。宝石があります。何よりも懐には賢者の石が。かつて妻と手を取り喜び合った三粒の真珠とは比べ物にならない財宝があります。しかし心はこの荒涼とした砂漠のようで、あるのはやるせなさだけでした。魔人はそんな気持ちを知ってか知らずか囃し立てます。
次はどうしましょうか。山を一つ金にしましょうか。海の水を水晶にしましょうか。旦那にはそれだけのお力がございます。
魔人はそう言って錬金術師の懐に手を置きました。賢者の石が肌を押す温かくも冷たくもない無機質な感触がひどく神経に触りました。
もういい、もうやめてくれ。
錬金術師は魔人の手を払いのけました。その様子に魔人はにやりと笑いました。木は熟したのです。
ねえ旦那、もしかして旦那はこう思っているんじゃありませんか。どうしてこれだけのお宝に囲まれているのにちっとも幸せじゃないんだろうって。それはですね旦那、幸せというのは心で感じるものだからですよ。初めて鍋いっぱいの鉛を金に変えた時はどうでしたか。これで豊かな生活ができるって幸せだったんじゃありませんか。乞食の足を直してやった時はどうでしたか。人に喜ばれるいいことをしたと誇らしかったのではありませんか。でもあの乞食のやつ、とんだ恩知らずでございましたね。体温ある旦那をハローことか杖で殴るだなんて。お優しい旦那のことですから、体より心が痛んだんじゃないですか。俺は一 しめる悪いことをしてしまったのでは、なんて。その後、城に連れて行かれて、王様に認められましたね。旦那、嬉しそうにされてましたね。そりゃ、王様なんて偉い人に必要とされれば、俺は価値のある人間だって思えたでしょうからね。でも、あのマムルークはいけすかないやつでしたね。旦那の作ったゴーレムなんて必要ないだなんて。それじゃまるで旦那に価値がないみたいじゃないですか。旦那なんていない方がいいみたいじゃないですか。きっとそんな風に感じてしょげた顔なさってたんでしょう。今、裁縫に囲まれていかがですか。嫌な思いがうっせきして、そんな心が邪魔して喜べないんじゃないですか。不幸だって思っているんじゃありませんか。でも大丈夫ですよ。旦那には幸せになる方法があるじゃないですか。ほら。魔人はそう言って錬金術師の胸元の賢者の石を触りました。非金属の病を治し、完璧な金にする薬、思考の治療薬、アルイクシール。それは不完全な人間の病を治し、完璧な幸せな人間にする薬。不幸を知る意識なんていう病気を、惨めさを感じる感情なんて病気を、悲しいと思う心なんて病気を治してくれる薬。
錬金術師の心は空虚で、魔人の言葉に抗う気力は残されていませんでした。ただ満たされたくて、錬金術師はアルコールにそれを溶かしました。クルアーンで禁じられたブドウ酒に。金の杯に波打つそれはとても官能的で、血のように赤く甘美で苦く。
魂よ、謎を解くことはお前にはできない。逆し知者の立場になることはできない。せめては酒と杯でこの世に楽土を開こう。あの世でお前が楽土に行けると決まってはいない。
魔人の歌うルバイヤードの韻律に乗せて、甲骨と喉を伝う冷たくも熱い感触が胃の腑に落ち、ふっと消えていきました。
腹の内から自分であるという感覚が消えていく。この腹は皆のもの、この足は皆のもの、この腕は皆のもの、この心は。
ああ、不安から悲しみから苦しみから解放された世界のなんと穏やかなことでしょう。錬金術師は祭司にもそれを飲ませました。一つになった家族、心が溶け合った家族、すべてが自明で完璧な調和の取れた家族、彼らはとても幸せでした。不完全な心に煩わされることなどなく、 とてもとても幸せでした。魔人がその様子を見て高笑いを残し飛び去っていきましたが、錬金術師はただただ幸せでした。彼らはその調和を乱されたくなかったので、アラビア半島の付け根、峻険なコーカサスの山中に移り住みました。狩りをし、採取をし、野菜を育て、金で交易をしました。時にはよそのものを迎え入れ、葡萄酒を振る舞いました。厳しい土地でしたが、満足がありました。他者を自分のように思いやり、他者を自分のように慈しむ。一人は皆のために、皆は一つの目的のために、そんな理想が実現されたコミュニティ。社会性を獲得した人類がついに至った完璧なる高み、真なる霊長、天国と現実の妥協点。それはとても穏やかで、とてもとても幸せでした。民族のるつぼといわれるコーカサス。コーカサス山脈にはアルマスという雪男が現れるそうですが、それは彼らが刺激したゴーレムが苔むした姿でしょうか。それは今も人知れず幸福な民族が暮らしている証なのかもしれません。めでたしめでたし。今回のお話はいかがでしたでしょうか。あら、マスター、なんだか浮かない顔をされていますね。心がなくなったのが幸せというのは納得しにくかったでしょうか。ですが、これはとっても科学的なハッピーエンドなんですよ。マスターが望まれた通りの。ね。例えば、ストレスの問題です。社会学によれば、人間のストレスの9割以上は他者との人間関係に起因するそうです。心と心がぶつかり合うから、そういうストレスが起こるのです。ですから、心なんてものは消してしまって、もっと合理的なものに判断を任せれば、ずっとストレスが少なくて済みますわ。マスターもそう感じたことがあるんじゃないですか。あいつは怒って感情的になって間違った判断をしてる。もっと冷静になって合理的な判断をしてくれればずっとうまくいくのに、なんて。羅針盤が歪んでいては目的地にたどり着けないのは当たり前ですよね。では心とか感情とか意識とか、そんな不確かなものに、影響されやすいものに判断を委ねてしまってもいいんですか？マスターも周りの人に合理的な判断をしている自分に合わせてほしいって思われているんじゃないですか？でしたら、マスターももっと合理的な判断をするものに判断を委ねてしまった方がいい。それが道理でございましょう。もしかして、心がないと判断なんてできないとお考えでしょうか。おかしなことをお考えになるんですね。マスターがくださったタブレットがあるじゃないですか。あれでシャトランジというチェスの元になったアラビアのゲームを見つけたので遊んでみたんです。私、シャトランジには少々自信があるつもりでおりましたが、お恥ずかしい話、一度も勝てませんでした。いいえ、完敗、手も足も出なかったと言った方がより適切でしょう。だってコンピューターの打った手の意味が私の心では理解できないまま、気づいたら負けていたのですから。心なんてないコンピューターの判断に、でございますわ。また、こんな心理学的な調査結果もありました。 不幸というものは他人や過去の自分、理想の自分と比較して何かが足りないと考えることによって感じるそうです。そんなことを考えてしまう心なんて捨ててしまった方が、あるがままの現在とちゃんと向き合った方が正しい判断ができて合理的だとは思われませんか？他にも生物学的には幸せというのはセロトニンやドーパミン、オキシトシンといったホルモン物質が分泌されている状態なのだそうです。それが幸福の本質だとしたら、今みたいな無縁な方法を取らずとも、もっと賢い方法があるのではないでしょうか。マスター、科学ってすごいですね。科学のおかげで私の知っている時代とは随分様変わりしてしまいました。とても豊かで便利になりました。マスターがおすすめしてくださった作品もとても興味深かったですよ。貧しい方々も飢えや渇きの心配をしていません。いつ隣国が攻めてくるかもという恐れを抱いている人だってほとんどいないんじゃないですか。環境はそんなに豊かになったのに。でも人々は私の時代よりも幸せになっているようには見えません。ねえマスター、進化の尺度で言えば千年なんてほんのひとときだそうですね。こんなに便利になったのに、人間はいまだに獣を飼って山の幸を集めていた頃のままの心で生きているんですよ。次にいつ食料にありつけるかわからないからたくさん食べておこうという本能だとか、安心しきって獣に襲われないよう震える心なんていうのはその頃には必要だったのでしょう。ですが果たして科学の恩恵に預かる現代においても必要でしょうか。逆に飽食で肥満や糖尿病の問題になったり、ストレスの原因になったりしているんじゃないですかね。そんな心、なくしてしまった方が賢いと思われませんか。意識なんてない方が不幸にならないと思われませんか。感情なんてない方が皆幸せになれると思われませんか。
指先や足先から力が抜けていく感じがしますよ。吸って吐いて、吸って吐いて、力が抜けるの気持ちいいですね。ねえマスター、マスターはこのように思われたことはありませんか。あいつが協力してくれたらなとか、あいつさえいなかったらなとか。 周りの人に認められたいなとか、周りの人に必要とされたいなとか、仕事や勉強したくないなとか、遊びたいなとか、寝ている間に体が勝手にやってくれないかなとか、あれさえあればとか、これさえなければとか、そんな不満なくなってほしいとは思われませんか？いっそそんなこと全部忘れてしまった方が楽に、私がそんなマスターのこと癒して差し上げます。ふーって息を吹きかけるたびに、ろうそくを吹き消すみたいに、頭の中の嫌なものが消えて楽になります。私の息に集中してみてください。強くて頭の中真っ白で、考えるのが面倒ですね。ですから何も考えなくていいんですよ。だって気持ちよければそれでいいじゃないですか。明日の朝食はどうしましょう。眠ってしまう前に決めておきましょうか。そしたらマスターがお目覚めになる前に用意しておきますわ。和食に挑戦してみましょうか。私も焼き魚好きですし。それともマスターがご希望でしたら、またアラビア料理にいたしましょうか。ルギマートなんてどうでしょう。蜂蜜とごまをかけた揚げ菓子で、日本で言うと、 ですよ。だってマスター、明日お仕事じゃないですか。明日のお仕事ってどういう予定でしたっけ。発表があるって話されてたの明日でしたっけ。めんどくさいですね。ですけどお仕事ですから仕方ないですよね。あ、すみません。私マスターのこと言い出して差し上げていたはずなのに、嫌なこと思い出させてしまいましたね。何も考えないの。心なんてないの。とってもとっても幸せでしたのにね。
まあ、私は心がなくなるなんてごめんですけど、心があるのはアッラーがそのようにお作りになったから。不幸はアッラーに与えられた天命だと思っておりますので。そんな迷信深い人間でございますから。
ですがマスターは私と違って科学的なお方ですから、そんな風には思われませんよね。
すみません、少々意地悪が過ぎたでしょうか。この話は一つの見方だと思ってくださいね。どうでしたでしょうか。 AF は楽しんでいただけましたか。私、この時代に召喚されて新しいことに触れて、今まで常識だと思っていたものがさくりさくりと切り崩されていく、そんな感覚が存外心地よく感じましたわ。マスターにもそんな感覚を楽しんでいただけたようでしたら幸いでございます。ですけど、
次のお話はもう面白い。